理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第327回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月月末は、星空案内をする回になっております。
はい、ってことは今回の配信は
9月の27日、27日ですね。
はい、月末なので、
はい、月末なので、もう10月の星空を案内することになります。
10月といえば、
10月といえば何ですかね。
10月といえば、
10月といえばオクトーバ
ー、オクトパス。
そうなんですよ。10月のオクトーバーのオクとは8っていう意味で、
はい、
9月のセプテンバーのセプトは7っていう意味で、
はい、
要は昔々は、7の月と8の月が今は9月と10月になってるっていうね。そう、そんなズレがありまして、はい、
で10月といえば、
10月といえば何ですか。
生誕日。
お、かおりさん10月の何日が誕生日なんでしたっけ。
8。
10月の8日ですね。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆様からのお祝いメッセージを、まあ、無理しなくていいので待っております。
そうです、待ってます。
はい。でですね。
いくつになっても嬉しいもんですよね。
そうです。どうせ毎年一回来るんで。
どうせ毎年、どうせっていうのもなんかのいいことですけど。
要は何歳になっても結構年を取るとね、はい、年を取ってしまったなって思うこともあるかもしれませんけど。
年はピックアップしてくって意味でしょ、取るっていうのは。
じゃあ
違う、ピックアップじゃない、年を除去していく、取り除いていく。
ちなみにじゃあ香織さんは何歳から何歳になるんですか。
26ですよ今。
で今度何歳になるんですか。
26です。
ピックアップしていくんだと25になるんじゃないの。
いいえ、プラスしてマイナスするからプラマイゼロですよ。
永遠の26歳ね。
イエース。
はい、わかりました。じゃあそういうことにしておきます。
そういうことにしておいてください。
はい、で、まずはですね、
はい、
前回326回の、補足訂正を行いたいと思います。前回ね、
恒例の、はい、
恒例にしたくないんですけど、発電とか、送電、はい、皆さんのお家に電気がどうやってやってくるかっていう話をしたんですけれども、
はい、魔法使いがシャララン、
で魔法使いではなくて、はい、電力会社の人が一生懸命電柱や鉄塔を立てて
ねえ、大変ですよね。すよ、
魔法で来るわけじゃありません。復旧だって大変なんです。
はい、ありがとうございます。しっかりと休んで安全で、安全の、自分のたちの安全を確保した上で復旧作業に当たっていてください。
そう、二次災害にならないようにしてほしいですね。
はい、
はい、でその中で、はい、火力発電所が、うん、
はい、ブワーってやつですな、
蒸気タービンを回してるという話をしたんですけれども、つまり、お湯を沸かして蒸気を作って、
はい、
それでタービンを回して発電機を回すっていうお話をしたんですが、
はい、
ですね、直接ガスを燃やして、
は
あ、ガスタービンっていうのを回して発電してるっていうのも増えております。
はあ、いわゆる、まあ、水をブクブクさせて水蒸気がうんぬんっていうものだけじゃないよってことですか。
そうです。ほとんどの、火力発電所は、
うん、
ボイラーで、
うん、
水を蒸気にして蒸気タービンを回して発電機を回すっていうご案内をしてしまったんですが、
うん、
それだけではなくて、
もっと進化したよって。
そうです、ガスを燃やしてガスタービンっていうのを直接回して発電機を回すっていうタイプ。
で、
ガスタービンの排気ガスはまだ熱いんで、うん、
はい、
それでもう一回、蒸気タービンの蒸気を作ってっていう、ガスタービンと蒸気タービンの組み合わせの、発電所とかもあります。
二度美味しいってことですか？
そう、効率を上げるためにその、うん、ガスタービンの排ガスの熱をもう一回使って蒸気タービンを回すっていう、これね、コンバインドサイクル、
コンバインドサイクル、
はい、の発電所があったり、あとはちっちゃい発電所っていうのでは、島とかでね、使われる発電所では、今言ったようなタービンを回すとかじゃなくて、エンジンに燃料を入れてディーゼルエンジンがぐるぐる回って発電機を回すっていうようなものもあります。
ディーゼルエンジン、
そう、これも火力発電なわけですよ。
ほうほうほう、あ、いわゆる車と同じ、
車と同じというか、まあ、発電所でエンジンが動いてる、
へえ、
はい、っていうのもありますので、
まあ一概に火力発電といっても、まあいろんなのがあるよってことですね。
そうです、いくつかありますので、
はい、
補足説明というか訂正でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
よくダムカードってあるじゃないですか。
はい、
あので発電所カードってないんですかね？
ないと思います、発電所カードは。
よくなんだろう、発電所も A がいるかどうかはともかくとして、
はい、
すごくダムカードって名刺サイズの紙に、いろんなそのダムの情報が効率よくというか、
はい、
載ってるじゃないですか。
載ってます、
ね、あれだから、あれを集めると少なくともそのダムの、これは何ダムっていうのかな、なんとかダムでどのくらいの貯水量があってどうたらこうたらでっていうのが、それ一枚で全部わかるっていうのはすごくよくできてるシステムだから、ああいうのもっといろいろ作れば面白いのになーなんて。
でもやっぱ発電所は一般の方は受け付けてるところが少ないんで。
あ、そうなんですか。
敷地内に入れないっていうところが多いですからね。
やっぱ危ないんですか？
危ないわけじゃない、あ、危ないっていうか、特定のダムって結局自然の中に作るじゃないですか、
う
ん、大体。
まあ、そうですね、ダムって言ったってその発電所そのものを見てるわけじゃなくて、そのいわゆる貯水をしてる壁のところを見てるだけですもんね。
そう、だと堤防は登れるところとか通れるところ多いですけど、
うん、
今発電所っていうのは、私有地の中に建屋があって、その中に発電機があるっていうタイプなんで、
うん、
やっぱりこう私有地の中で誰でも入っていってなってるとかほとんどないと思います。水力発電所、
水力ダム、
そう、ダムにくっついた水力発電所でも発電機が入ってる建屋とかは入れないところが多いですね。
まあ、そうですね、それに入るっていう話は聞いたことはないか、確かに、
うん、そう、一般公開とか特別公開みたいな時に特別に入り出させてもらえるっていう感じですかね、
はい、
あ、ちなみに訂正の回をしたくないんで、はい、ダムカードの、カードの形状は名刺サイズですけど、名刺と同じ縦横比じゃないです。カードゲームで使うトレーディングカードっていうのに近いサイズで、名刺の縦横比と違うので気をつけてください。名刺入れには入りません。
入れたことがあるんですか？
てか名刺入れに入れたことないですけど、カード用のホルダーっていうのは名刺入れのホルダーと違うので。
なんで？
それは分かんないです。っていう話が一つと、
はあ、
ダムは、形式、
はい、
ロックフィルダムとかアーチダムとかっていうのの他に、使用目的、要は、治水をするためなのか、うん、発電をするためなのか、なんで水を貯めてるかっていう、複数の、ね、目的があるものもあるんですけど、そういったものと、貯水量みたいなものや、いつ、作られたとか、どこが管理してるかっていうので、統一された情報が書いてあるので、国がとか電気会社がとか地方自治体がとかっていうのを管理しているダム、それぞれでフォーマットが合ってるっていうのは素晴らしいんですよね。
あ、管理元が違うんだけどダムカードとしてはみんなフォーマットを合わせたわけですね。
そうなん
です。誰が作り始めたんですかね。
これ一回調べたんですけど今すぐには思い出せないです。
それはダム関係者が作ったんですか、それともそのカード関係者が作ったんですかね。
ですね、ダムに訪問して、
うん、
ていうそのダム好きな人たちが、以前からいたんですけれども、うん、その人たちが、ダムの人にこういうのってないですかって持ちかけて、
うん、
で、ダムの人が、作ろうよって言って、うん、それを各地 の, そのダムを管理しているところに呼びかけたっていうのがあって、要はお役所の人が始めたんです、実際に作ったのは。
へえ。
ただそれは、ダムファンがきっかけになったっていうふうに、
でもそこでまたお役所の人も自分たちの持ってるものだけではなく、ダム世界盛り上げようぜって言って、他のダムラ
ダムのファンはなんていうの、
ダムラ
知らないですけど、
ダムラに声かけ、ダムラというかダム持ってる人たちに声かけて、でみんながおいいなって言って、今基本的にダム全部ダムカードあるんですか？まあ、人が行けないような山奥はともかくとして、
人が行けないような山奥でも、いくつかのダム、そういうとこって、ダムの管理事務所があるんだけど、
はい、
そこで3つのダムとか管理してると、そこに行くと奥のダムのやつまでくれたりすることがあります。
ほうほうほうほう。
そう。でもダムってね、やっぱりこう、わざわざ行くっていうところが多いじゃないですか、山奥だったりして。
まあそうですね、はい。
そうすると、で、ダムはお土産屋さん大体ないんで、よっぽどのとこじゃなければ。
黒部にはありました。
黒部はありますけど、うん、そうじゃないところは、まあ、地味なんで、ただ、行った記念が欲しいっていうので、うんうん、昔だとね、スタンプがこう置いてあって、
うん、あ、そうか、確かあったあったあったあったあった。
あの、乾いたスタンプ台が横にあるっていう定番だったんですけど、
それがカードに変わったと。
そういうことです、そういうことです。はい、
確かに。じゃあ昔、そのダムカードができる前までは、はいはい、まあ、スタンプを集めてた人がいたわけですよね。
多分いたんじゃないですかね。
ずっとやっぱり、マイスタンプ台を持ってったのかな。
え、スタンプ帳じゃなくて？
スタンプ帳はともかく、あの、だって乾いてるわけでしょ、スタンプが。
あ、あれね、主肉に当たるスタンプ台ね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、わかんないです。
したのかな。だって、押せなくても、はーって、だってもう無理じゃん、乾いちゃってたら。
ね。
ね。
その辺あの
スタンパーの人はやってたのかな。
メール送ってください。
元スタンパー、現スタンパーの方。ねえ、でもきっと、ね、きっとそうでしょうね。そのねえ、必要物品として、ね、うん。で、スタンプ台なんて別にどこでも売ってるからね。この都心というか普通のとこだったら。
そうですね。で、
はい。
もう一つ訂正。
やっぱコーナー？
コーナーにはしたくないんですけどね。
はい、
ですね、全国じゃない、いや各国、世界の主要な国の電源電圧、うん、お家でコンセントさせた時の電圧が違うって話をしたんですが、
はい、しましたしました。
ちょっとね、いい加減じゃないかというご指摘がありまして、
ん、
要はアメリカは115ボルトぐらいでみたいな話をしたんですが、
うんうん、
いい加減であると。
ほう、もっときちんと数字を出したまえと。
そうそうそう、そういうのもありまして、
はい、
イメージサイズっていうのも訂正しておかないとね。
そういや、名刺サイズじゃないんだよ。あ、まあまあ、私名刺ね、普段持ってないから。
はい。
ねえ、あれ？名刺サイズとクレジットカードサイズは一緒ですか？
すごく近いんですけど、横幅が違うんじゃなかったっけな。
なんでフォーマット統一しないかな。
あ、クレジットカードはアメリカ産で、名刺は日本産なので、だから日本人の名刺 と外国人の名刺のサイズも微妙に違うんですよ。
え、外国にも名刺あるんですか？
そうですね、最近は、ネームカードを持ってる方がとても多くて。
でも元々ないですよね。
元々ないです。
日本に来て、特にまあ日本でビジネスする人は今日本の文化として名刺を作るっていう話は聞いたことあるけど、元々ないって聞いたことは、
もともとはないんですけど、ただやっぱり会った時に
結構便利じゃんっていう風にして、そうそうそうそう、ビジネスマンに広がっていったわけですね。
そう、だからあのくらいのサイズ。そうです、そうです。
へ
え。ですね、なのでいくつかの主要な国の、
はい、
お話をします。
はい、
主要な国の電源電圧使用で、まずね、日本は 50Hz、うん、60Hz、100V はいいじゃないですか。
はいね、なんで50、60はこんな狭いのにはなってるのかがまたあれですけどね。
まあ、歴史的な話ですけど、
はい、
でアメリカ、
日本は昔2つだった、はい、
アメリカはですね、実際のコンセントには 120V が来ていて、
うん、
120V 来ている州が多くて、機器、 電気機器にも 120V って書いてあるのが多いんですが、
うん、
規格としては 115V なので、アメリカ用の、電気機器には 115 って書いてあるのとがありますが、検査は 120V 以上でしなさいっていうのがありまして、
国そのものの、その、設定自体がいい加減ってことですか？
昔は 110V だったんですけど、
うん、
115っていうのに規格が変わって UL っていうのが決まってるんですけど、
うん、
実際には 120V ぐらい出てるところが多くて、今は 120V で検査をするようにっていうことになっていまして、交渉 120V って書いてあるのがあるんですけど、工業用の、厳密な機器を 115V で作るというふうになっております。だから一般的に旅行ガイドだと120って書いてありますけど、工業製品には115って書いてあります。
国としては115と決めているわけなんですね。
規格で、120V 対応の、機材にしてます。
なんか厳密なんだか厳密じゃないんだか難しいですね。
そうで、コンセントがごついと言っていたのは、イギリスタイプ、
2本の棒2本だけど丸いやつ、
日本で丸いやつは C タイプって言われてるやつで、それはヨーロッパの一般的なやつで、ごついやつはイギリスタイプで。
ごついってどういうやつ？
ごついっていうのはですね、2mm×5mm ぐらいの太さの長方形の棒、
は
あ、割り箸の先みたいなやつ、
うん、
割り箸の片方の太い方ぐらいのやつが3本出てるっていうごついのがあるんですよ。イギリスとかね、元イギリス領のところ、シンガポールとかもそうなんですけど、
ほう、
そこは、230V。
ほう、
イギリス。で、はい、コンセントがごつい。で、一般的なヨーロッパでは、ドイツ 230V、フランス 230V みたいに230が多いんですが、ところによって 220V っていうのがあったりします。ブルーガリアとか。
もういい加減って言い方変だけど、もうここまで電化製品が普及しちゃったら、これらは統一できないんですか？
あと、イタリアも220です。なので、うん、機器としては100から125ボルトぐらいまでで動くっていう機械を作るのと、
うん、
あと、
いわゆるアメリカとかそういう仕様ですね。そう、
200から240ボルトで動くっていうのを作る、ものが多いです。
ヨーロッパ仕様。
そう、一番高いのは 240V って、マレーシアは 240V が公式な電圧で、
うん、
低い方は日本、アメリカ、カナダみたいなやつが100、120とかですね。台湾も110ですかね、
うん、
スペインが127と220があるらしいっていうのとかでですね、なかなか難しいことになっております。
ねえ、なんかでももういい加減無理なんですかね。
で、今は多くの機器で100から240ボルトに対応してるっていう電源が入ってるものが増えていて、
はいはいはい、旅行の時に何もなくて、まあ、コンセントの形状だけ合わせれば OK だよっていうような海外対応モデルみたいなやつですね。
そうです、ものが増えてるんですが、たまに100ボルト専用のものがあるので、海外で使う時には気をつけましょう。
気をつけます。
そう、
へえ、いや昔ね、変圧器みたいの買った記憶はあるけど、今もうそんなのどこ、まだ残ってるから捨てたかな。
変圧器は今も旅行用変圧器っていう、カバンの中に入るやつや、
あ、そうそうそう、それを買ったけど、
はい、
実際行く前に持ってく充電器とかチェックすると、大抵もう、まあ、特に持ってく充電器、その電子機器、
はい、
今の旅行時に持ってくのって、まあ、ビデオであったりカメラであったり携帯であったり、だと大体は対応してますよね、
うん、そうですね。なのでいくつかのものは必要なんですが、最近は減っているし、あと変圧器も引っ越しするみたいな人だと 100V でしか動かない家電製品あるんで、それ用のものを、使うために変圧器を買っていく方とかもいらっしゃるようです。
ほう、
そうですね、機械の中で直流を使うものだから電池でも動くっていうタイプのものは、AC アダプターのところの回路が100、240対応になってるっていうのが多いんで、最近はいいんですけど、直接電気を使うっていう、こうヒーター系なものっていうのは、100V 専用とか200V、240V 専用とかっていう風に分かれてるものが多いですね。
それ ていうと、この間話をしたコンセントタップは後者に当たるってことですか？
コンセントタップはまた、それは伝送路なので違うんですけど、例えば直接ヒーターとかモーターを動かすだけのやつは、電圧が違うと動かないのが多くて、一番皆さんの身の前にあるもので 100V でしか動かないのは多分、ドライヤーじゃないかと思います。
へえ。いや、まあ海外対応のは増えてるとは思いますけどね。
増えてると思いますけど、ドライヤーの安いやつは 100V というか100から120でしか動かないものが多いと思います。
やばい、安いの買ってる。
はい、ドライヤー気をつけてください。はい、そんなところで補足でございました。
はい、補足の額。
で、もう一つ、ちょっとだけ、ポッドキャストでお聞きの方に、audiobook.jp の宣伝をしたいと思うんですけれども、
お、はいはい。
この番組はですね、ポッドキャストでの配信と、有料で、audiobook.jp っていう、もともとオーディオブックね、本を朗読して、そのコンテンツを売るっていうのをやっている、サイトでの配信をしています。
はい、配信を始めました。
そうで、audiobook.jp のサービスで、聞いていただく方にはせっかくなんでちょっとだけおまけをつけて配信をするっていうのをやっています。
はい。
でね、お金が入ってくるんですよ、皆さんにたくさん聞いていただくと。
ほう。
で、
audiobook で聞いてもらえるとですね。
そうで、はい、なんですが、私たちの番組はおまけにそんなに、はい、凝っていないので
はい、おまけです。
はい、くだらない雑談がくっついてるだけです。
いや、くだらなくないですよ、私はいつも真剣勝負ですよ。
はい、じゃあ、真剣な雑談がくっついております
はい、真剣に雑談について語っております。
雑談について語っている、まあいいやで、
はい、
私自身はね、
うん、
個人がコンテンツを発信して、
はい、
それにこうお金を払うっていうのにちょっと興味があって、
お、
まあ、マイクロペイメントって言い方をするんですけど、一つはその YouTube みたいに、
うん、
広告モデルって言って、はい、コンテンツの中に CM が入ると、
うん、
その CM のお金を払ったところから、
うん、
配信者にお金が行くっていうタイプ。要は、
はい、
見てる人、聞いてる人からお金を取らないっていうタイプ。
うん、
あとは、システム利用料として、
うん、
いくらか取って、それを配信者に、配分するっていうタイプもあるんですけれども、
うん、
なんかね、自分の発信しているコンテンツが、にお金を直接払ってもらうっていうのってちょっと興味があるんですね。その素人の人がコンテンツとお金を交換するっていうタイプのものって、これから先、とかね、数年前から流行るって言われていて、なかなか YouTube 以外でうまくいってないんじゃないかと思うんですよ。
まあ、そうですね。
もちろんね。
まあ、一種のブログなんかもそういうことですよね。結局個人が発してるものに、まあ、ブログだと、アフェリエイトみたいな感じ、広告収入だったり、あとは、どっかでそこに出した商品を、アマゾンとかそういうところ経由で買ってもらうとっていう。
そう。で、ブログだとノートっていうところがサービスをしていて、うん、投げ銭で、途中まで読んで、こっから先を読むんだったらいくらっていうタイプのものがあったりするんですね。
うん、うん、うん、うん。あ、はい、はい。あとは、新聞会社系のニュースもそういうところありますね。
そうそうそう。
ヘッドラインは読めるけど、本文詳しいところは有料だよっていうような。
そう。で、ノートのモデルでも、発信者が全部を無料で公開するんだけど、有料の、要は、お金を払うっていうボタンがくっついているって記事ができるのね。つまり、秘密にしているところが、まあ、寄付っていうか、ここまで読んでくれて、価値があると思ったら払ってくださいっていうタイプ。
うん。
できれば、私はこう、音声のプログラムをそういうのができればいいなって思っていて。
あ、じゃあ別に無料で聞くこともできるし、これに、例えば、まあ、10円ぐらいだったら払っていいかなって言ったら10円払うし、100円ぐらい払っていいかなって言ったら100円払うしっていう、そういう感じですか？
うん、まあ、値段はね、こっちが、固定金額で決めるもよし、
うん、
払う側がいくらって払うのもいいんですけれども、
うん、
まあ、私はね、このオーディオブックでの配信はその実験だとちょっと思っていて。
なんと。
今だと、
私は実験台だって言うんですか？
そうです、そうです。で、聞 き放題っていう、聞き方があって、
はい、
月額750円払うと、
うん、
聞き放題対応のコンテンツが全て聞き放題になってる、
はい、
っていうタイプのもので、うん、そんなエリカの時間の毎週配信してるとそこに入れています。
はい。
で、今なら、入会すると初月無料とか30日分、聞き放題が無料になるので750円ね、最初の、
うんうん、
なので、そこで4回分ぐらい聞けるわけだ。
まあ1ヶ月毎週配信だとすると、まあ大体平均4回ぐらいは、ね、
そうそうそう
聞けますね。はい。
で、そんないプロジェクトのウェブサイト、うん、そんない .com
はい
の、ところからオーディオブック .jp に行っていただくのと、
うん、
あと、その、そんないプロジェクトで配っている30日間分、聞き放題無料期間延長っていうクーポンコードがあるので、そちらを使ってもらうと、最初の60日分が、聞き放題が無料になるんですよ。
普通に、何もクーポンコードとか入れなければ30日間だいたい1ヶ月分無料なのが、まあクーポンコードそんないプロジェクトの方が、リーダーの竹内さんが、audiobook.jp の担当者の方と交渉して仕入れたクーポンコードを利用すると1ヶ月がなんと2ヶ月分無料になるという、大変お得なサービスですね。
そうっていうのがあって、
はい、
まあ、それで聞いていただくのもいいんですが、
うん、
そうすると、750円で、例えばこの番組だけ聞くと、1回あたり、200円ぐらい？あれ？合ってる？
月4回配信してるって感じですね。
あ、そうそうそう。
今800円弱で割る4だと、まあ、200円弱。
そうそうそう。っていうような、聞き方ができるはずで、
うん、
私たちの、この番組に価値を感じてくれるんだったら、おまけは大したことないけど、うん、audiobook.jp で聞いてみてくださいっていう、ことと、
はい、
あとね、
うんうん、
聞き放題の750円払わなくても、
うん、
アカウントを作って、1コンテンツずつ買うっていうのができます。
ああ、聞き放題プラン対応だけど別に一つの作品として一つずつ買うこともできるわけですね。
そうです。その時の、値付けは108円。もしかしたら10月からは110円になってるのかな？
消費税アップ！
あ、そうそうそう。110円になってると思うんですけど、
はい。
そちらを、1話ずつ買っていただくっていうのもできて、
はい。
そちらはどっちかっていうとさっきのノートの投げ銭的な話かなと思っているんで、
うん。
なので、例えば、無料で聞いていただいて、投げ銭してもいいなって思ったら、audiobook.jp で、同じ回を買ってもらうっていうのをやると、
ほうほうほう、あ、100円。そうか、それは聞かなくってもいいわけか。購入って段階でお金が発生するから。は
い、そうです。聞いていただいていいんですけど。
あ、そうですね。
はい、
でもほら、くだらない雑談なんで、おまけは。
一生懸命喋ってるくだらない雑談なので。
そうです。一生懸命喋ってるくだらない雑談なので、
はい、ま
あ、それは別に本編はね、いわゆるポッドキャスト無料で配信してるのと、何ら変わりがないので、
そう、
一言一句同じように撮ってますよね。
まあ、同じファイルを送ってるんで、2回撮ってるわけじゃないですからね。
一言一句間違えないで、ここ笑う、ここ、噛む、ここ雑音、ガサッ。
そうそうそう。っていうのがありまして、
はい、
なんかね、その実験に賛同してくれる方は、買っていただきたいなと思っています。
はい。
別にね、これで暮らしていこうと思ってるわけではないので、あ、でもすごいお金入ったら暮らしていけるのかな。
まあ、暮らしたいですか？なんか税金がめんどくさそうじゃないですか？これ何になるの？不労、違うよな。
不良所得じゃなくて、印税的な所得じゃないですか。
所得？不良じゃなくて、良所得。
違う。労働の労だから。
え？
不労所得だから。不良所得じゃないから。
そうなのね。
はい。
いや、なんか、ね、不良の。
不良体験みたいなんです。
違う。はい。
そう。あ、ちなみにですね。
うん。
そこで、例えば110円とかで、お支払いいただいた金額が、全部私たちのところに入ってくるわけではないです。
なんと。
はい。 そこで
どれだけ搾取されるわけですか、
いくらかそのオーディオブックドット JP に運営費として、
はい、
持っていかれたというか、
どどん
何割か何割かで私たちのところに入ってくるということになっております。
はい、
はい、ということでですね、うん、やっと本編に行きます。
お、これが本編ではなく、
はい、10月の星空天文現象について本編で、今回ねそんなにたくさんないんで本編短めだと思うんですが、本編に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
最初の収録の時に忘れてしまったオフ会のお知らせです。そんなエリカの時間のオフ会、みんなで科学館というイベントのお知らせをします。開催日は2019年10月27日日曜日、場所は国立科学博物館上野のね公園の中にあるやつですね。集合場所はエントランス前広場、階段で降りていくところに広場があります。国立科学博物館常設展入り口エントランス前の広場に集合です。集合時間は11時半から11時50分ぐらい、12時から3時までを見学時間にしたいので11時半から11時50分ぐらいに集まってください。私、吉安が番組ロゴのパネルというか紙を持って立っているはずです。で、費用なんですけれども、団体料金になるぐらい人が集まったら、私が代表でチケットを購入して、皆さんから600円ずつ徴収したいと思います。入館料がですね、団体扱いは510円で、冊子のコピー代とですね、リストバンドを作るつもりでいるので、それが100円ぐらいかかるので、それを足させてください。で、お一人様、600円の、参加費。で、もし人数が少なくて団体料金にならない場合には、お一人様100円で冊子とリストバンドを配るようにします。で、チケットはまとめて買ってもいいんですけど、皆さん個別にお買い求めください。あとですね、先ほども言った通り、見学の時間は12時、お昼12時から午後3時ぐらいまで。で、その後公式な、交流会などは計画しておりません。まあ、流れでね、どっかでお茶でもとなるかもしれませんけれども、今んとこ、公式交流会みたいなものは、計画していません。で、ここから大事です。冊子とリストバンドを事前に発注というか作んなければいけないので、その数を見積もりたいので、参加したい方はぜひ参加表明をメールで番組宛に送ってください。lika@0438.jp または、そんない .com のそんない理科の時間の、番組一覧のページの右側のフォームで、そんない理科の時間の、まあ、オフ会に出たいという旨をどっかに書いてですね、送ってください。参加表明後の、まあ、キャンセルとか、事前表明なしの当日参加も問題ありませんので、この参加表明は事前に、数をね、見積もるための参加表明の募集になっております。よろしくお願いします。 では、10月の天文現象のご紹介をしたいと思います。
おーい、
恒例になりました、月の満ち欠けですけれども、
はい、
ですね、9月の29日、
うん、
日曜日が新月です。
はい、
で、この日は旧暦の、9月1日かな。
うん、
で、10月の14日が満月。
はい、
体育の日ね。次の新月は、
やっぱ体育の日は10月10日でしょ
う。お、26歳がそんなこと言うね。10月28日が新月になっています。
はい。
はい。で、惑星と新月が近づくのが、
惑星と新月が近づく？
ごめんなさい。新月の頃の前後に惑星と近づくので、ちょっと口が滑ってしまいましたけど、月と惑星が近づくのが、
はい、
今回はですね、月末に少し、まとまっていて、
うん、
まず27日、10月の27日に、はい、火星と月 秋が近いです。
はい。
で、これはですね、夜明け前です。
朝方ってことですね。
そうですね。で、新月が28日じゃないですか。
はい。
30日。あ、じゃなくてね、はい、まず29日に、うん、月と金星と水星が。
ん ?30 日に月と
金星。あ、29日です。
29日に月と金星と水星
はい。
を、内惑星が揃うわけですね。
なんですけど、
はい。
多分、見られるのは、地上から10度もいかない5度ぐらいなので、
もう水平線というか地平線が見えるような場所じゃなきゃ見えないぐらいの低い位置で奇跡のコラボレーションが起きてるわけですね。
西南西が開けているところで日没直後、
西南西西、
そう、西からちょっと南寄りのところで、
はい、
月が太陽が沈んで追っかけるように細い月が沈んでいくときに金星と水星が見えるんですが、多分望遠鏡とか双眼鏡使わないと見えないんじゃないかと思います。
ん？なんで？
特に水星はコントラストが低いんで。
ああ、はい、金星はでも見えますよね。
多分金星は見えると思います。
ああ、でもその近くに実は水星もいるんだよと。
います。
はい
はい。なので水星は双眼鏡で金星から辿ってください。はい。でですね、10月31日、
はい、
10月31日は、月はちょっと細いですけれども、月齢は 3.2 になっています。この時には、月と木星が並びます。
ほう。
これも、日が暮れてすぐ見始めないと、いつの間にか沈んじゃうので気をつけてください。まあまあ近い。で、次に11月の2日になると土星と月が近くなります。
ほう。
はい。
結構10月の終わりから11月にかけてがいろんな惑星と仲良くする、イチャイチャするシリーズ。ハロウィーン。
そうですね。あと10月は、10月の5日が、
はい、
土星と月が近くなります。はい。あとですね、中秋の名月が9月にありましたが、
はい、
10月の、だから旧暦でいくと9月だと、旧暦9月13日が十三夜っていうので、そこで月を見るっていう風習もあるので、これが、カレンダーでいくと10月の11日の夜が十三夜、旧暦の9月13日の月になります。
なんだっけ、満月に比べて、ちょっと欠けているところが、なんかグレーがあるんだっけ？
そうですね。そうですね。なんで十三夜かは、ちゃんと調べてないんですけど、
なんか多分日本人ってその完璧なものよりかちょっと欠けてるの好きですよね。
好きですね。だ
から満月みたいに完璧に丸よりかはちょっと欠けてるのが好きでとか、そんな感じじゃないですか。
そう、なぜか8月は15日で9月は13日と。
なんかその満月過ぎた後の日、月だって全部なんか名前ついてますよね。寝待ち月。
あ、違う。そうですね。
なんだ、酔い。なんとか待ち月、なんとか待ち月、なんとか待ち月。
いざ酔い、たち待ち、寝待ちみたいなのがついてます。
気づいたら寝落ちってやつね。
で、旧暦で言うと26日っていう、
はい。
もう本当に、深夜過ぎて、うん、朝方にならないと出てこない月っていうのを楽しむっていう風習もあったようです。
とりあえず月を見て楽しんで朝寝坊するってことですね。
そんなのも
あった。そんな風流な生活に私も送ってみたい。
ぜひ。あ、浮世絵でもありますよ。26日月だっけな。
誰の月？
誰の絵だか忘れちゃったんですけど、浮世絵とかにもなっています。あと、ちょっと見にくいというか、観測はしにくいんですけども、10月20日。
10月20。
はい。20日の未明、なので、はい、19日の深夜から、深夜2時ですね。
はい。
だから19日の夜で20日の夜が明ける前に、ちょっと明るめの星が月夜の裏を通って、見えなくなってまた出てくるってことが起こります。
その星の名は、
双子座エーター星っていうやつで、 双子座ってポルックスとカストルっていうのが有名な明るい星なんですけれども、双子座のカストルの方の足の方の星が、月に隠れるというのが起こります。深夜2時なので、2時ぐらいなので、どなたにもお勧めできるってことじゃないですけれども、月の裏にね、目で見て、明確に分かる星が隠れるっていうのは珍しい現象なので、興味のある方は、うん、一番早いのは、南の方、那覇とかだと、0時39分に隠れて、深夜1時51分に出てくる。
1時間ぐらいで出てくると。
そうですね。で、札幌だと1時27分、深夜ね。
はい。
に、隠れて、2時21分に出てくると。
うん、
いうような感じで、月がね、あの星空の中を動いているのが実感できたりするんじゃないかと思います。
面白いですよね。まあ、月は、まあ、実際動いてますけど、あんまり動きを意識しない。その日、その場では意識しないけど、まあ、少なくとも1時間ぐらいで、星1個分、月1個分、
そう。
1時間で移動する感じですかね。大体星っていうのは点だから。
そう。っていうのも、面白いんじゃないかと思います。
はい。
1日経つと月の場所が結構移動してるっていうのが感じられると思いますけど、
うん。
見ているうちに動くっていうのが、明確なね、明るめの星があると分かるので、
うんうんうん、
そんなことも、面白いんじゃないかと思います。
はい。
あと
ちょっと夏休みの宿題には遅すぎるか。
そうですね。
秋休みの宿題、今秋休みってあるのか
分かんないです。
あ、でも結構っていうか、まだ少数ではあるけど、2学期制の学校増えてきてるんですよね。
2学期制の学校があっても、学期が変わるだけで、休みがあるわけではないので。
じゃあ、今日から冬ね、2学期ねってこと？
まあ、
昨日までは1学期だったけど。
前期後期で、今日から後期ですと。
なんかその間にね、ちょっと休み欲しいね。
そうでもないですね。はい。あと、惑星の、見かけの話をします。
はい。
水星と金星は、夕方見えて、太陽を追っかけるようにして沈んでいきます。ただまだ
夕方西の空に見えるってことですか？
そうですね。夕方西の空に見えて、太陽を追っかけて沈んでいきます。なので、はい、さっきちょっとご案内した、10月の、後半、月が沈んでいくときに
29日、
はい、一緒になんですけれども、その他の日でも、はい、日没直後には、金星とかが見えるんじゃないかと思いますが、そんなに離れてないので、一番星で西の空に光ってるっていうほどではなくて、沈んじゃうっていう感じで見えるんじゃないかと思います。もうね、6時ぐらいには沈んじゃうんだよね。
おお。
はい。で、火星は、あまり見やすくなくて、
はい。
夜はあまり見えなくて、日の出前に、見えてきて、日が昇ると見えなくなっちゃう。空が明るくなるので。火星が出るのは、5時ぐらい。朝の。
朝はいい。もうだって10月の朝ですよね。
はい。
で、結構もう寒くなってきて、布団が恋しい。
で、木星と土星は、やや見やすいっていう状況ですが、はい、両方とも、はい、午前0時までには沈んでしまいます。なので、日が暮れると、南から西の空にあって、夜が更けるとともに沈んでいくという感じになっています。
暗くなった時点で南に近いというか比較的あるので、まあ、見上げれば見やすい感じですかね。
木星はもう西に近い方かな。で、土星は日が暮れると、南から、南西ぐらいのところにいます。
はい、
はい、なのでまだ日が暮れてすぐであれば望遠鏡とかで木星土星の観察はできるんじゃないかと思います。
はい。
はい。あと星座は秋の星座が、真っ盛りで、まだ日暮れ直後は夏の大三角が見えていますが、沈んでいくのかな。
はい。
で、フォーマルハウトっていう秋の、一つだけ明るい星が南の空に見えて、水瓶座やヤギ座、それを追っかけて、魚座が見えてくるという感じですね。
はい。
はい。何がおすすめなのかなかなか難しいんですが、星座で はい、秋から冬にかけて見える星座で三角座っていうのがあって、
パンツ以外にですか？
これがね、ちっちゃい三角で、
はい、
結構投げやりだなって思っていて、
三角なんて三つあれば全て三角ですよね。
そうそうそう、結局ね、三つあれば何でも三角じゃないかって思うんですけど、うん、三角座っていうのがあります。お羊座の近くで、アンドロメダ座とお羊座の間ぐらいにあるので、うん、ちょっと気になる方は調べて見つけてみてください。
三角しかないんですか？丸座とか楕円座とか四角座とか。
五座。冠座っていう、U 字型をしているものとか。
うん、なんで U 字なんですか？冠なのに。
なぜかね、冠座は U 字なんだよね。あと、南の冠座っていうのもあったかな。あと、秋の四辺形っていう四角く、星が、二等星ぐらいの星と三等星ぐらいの星が四角くなっていて、間にあまり星がないっていうエリアがあって、まあ、それ秋の四辺形っていうんですけど、
ペガスの胴体ですね。
そうですね。その辺もありますが、三角とかいう、こう、投げやりな名前がついてるのはこれぐらいじゃないかなと思います。
ねえ、なんか、とりあえずいろんな星座作っていったら、この3つだけどこにも入ってないなって感じですかね。
今度調べときます。三角座の言われを。多分、11月とか12月でもよく見える星座なので。
なんでしょうね。まあ、言われって言い方をしてしまえばきっと、羅針盤がどうたらこうたらで公開図を書くときに三角定規を使って、その三角が、あーって手が滑って海に落ちて、それを、船乗りたちが嘆いていたのをゼウスがかわいそうに思って天に持ち上げたとかいう話じゃないですか？
多分そうでもないと思います。
今の話でもありそうじゃない？
三角座の神話はなんだっけな。
やっぱ三角定規じゃないんですか？
ですね、ウィキペディアによると、
はい、
由来と歴史、
うん、
特徴的な神話は伝わっていない。
なんと、じゃあ昔からあれは三角形っていうだけですか？
そうですね、余った感じで三角に入れるよねっていう。
何それ。
ということでですね、
なんかむちゃくちゃかわいそうでしょ。
もう三角座探してみてください。
ねえ、しかもそれ以上に有名な三角座が、三角があるからね。
そう、冬と夏には大三角があるんですけど。
いやいやいや、その前にね、この時期に見える三角があるじゃないですか。
三角は、
ビキニですよ、ビキニ。
あ、そうですね。ヤギ座も見頃だと思うので。
三角形のビキニが見頃ですよ。ヤギ
座の三角形も、覚えると結構すぐに見つかるものなので、三角座。三角座はギリシャ神話の中には登場していませんが、見つけやすさからいろんな地方でいろいろな名前が付けられていたようです。まあそんな感じでですね、投げやりな星座ということで、
じゃあきっと本当に船乗りが手を縛らせて、航海図をいろいろ書くための三角定規を海の中に落としたんですよ。で、非常に嘆き悲しんでるところをゼウスが見かねて天にあげてくれたんですよ。
まあ、平たく言うと、ぽつりと、三角三つあるなっていう感じです。
大海原に漂う三角定規を、
思ったよりね、
表してるんです。
かおりさんが、こう、想像しているよりも、
はい。
細長い三角形です。
じゃあ、
もう全然ね、三角定規とかじゃないの。なのでですね、これが、最も地味な、星座だと思ってください。
はい。三つの星座ってあります？他に。
ちっちゃいのは、なんだろうな。
二つの星座はさすがないですよね。星二つの星座。
ちなみに南天の星座？
はい。南半球で見えるような星座ですか？
はい、には、南の三角座っていうのと、定規座っていうのがあります。
お、定規はあることあるんだ。きっと船乗りが海に落として嘆き悲しんだんですよ。
定規座は、直角定規と直定規を重ねたような形の星座になっております。新しい星座なので神話はありません。
なんで定規
で、南の三角座は、 さっき言った地味な三角形に比べると正三角形に近いです。
お、じゃあそっちですかね。
こっちも、南の三角座は新しい星座なので神話はあります。
三角座は昔からあるにもかかわらず星座が、神話が伝わってないんですか。
はい。ということでですね、皆さんもう三角座見たくてしょうがないでしょ。
ねえ、三角座。
はい。秋から冬にかけて探してみてください。
今年のトレンドは三角座。
はい。ということで、10月の天文現象この辺にしたいと思います。
はい、
そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレスlika@0438.jp rika@0438.jp です。またそんなエリカの時間はそんなプロジェクトというグループで配信しているポッドキャスト番組の一つです。そんない .com sonnai.com のウェブサイトからすべての番組を聞くことができます。現在配信しているのはそんない理科の時間の他にそんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間という番組があります。過去の番組も先ほどご案内のウェブサイトから聞けるようになっておりますので遊びに来てみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとツイッターでの情報発信はそんないプロジェクトで検索してみてください。あとですね、はい、YouTube で配信している番組もありますので、そちらもそんないプロジェクトで検索してみてください。
よろしくお願いします。
はい。ということで、そんない理科の時間第327回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。